この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
はい、どうもドルフラングレン小林彩乃です。年末、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、みんなね、年末年始にお休むためにすげえいろいろ頑張ってお仕事してお仕事してお仕事してるんだろうと思いますが、私の周りではですね、インフルエンザとか風邪とか結構流行ってるので、皆様もね、そこに引っかからないように、本当に自衛だけは本当ご自愛くださいましっていう感じですかね。さて、先日はですね、舞台ありがとうございました。ですね、無事終わりまして、私はメインの役としては超コント担当で暴れさせていただきました。コントで暴れるってなんぞって思うんですけど、一番最初のその4本短編があって、回りくるむお話があってっていうの中の4つのお話の中ではドア頭なんですよ。四季の話で春だったんですけどね、かっこいいちょっとファンタジーな盾とかがあって、でかっこいいね、その話があって、お前は何のために戦っているんだみたいな、かっこいいのがあって、いきなりの、いやー今年の風は強いなーっていう、コントっていう、えって、でお客さんえってなってるところを、私たちめっちゃ一心にそのえっていう感じの空気こう感じながら、笑い取っていかないといけないっていう、最初苦行だったんですけど、だんだんね快感になってまいりました。ド M です、小林です。どうも。はい、楽しかったですね。本当最初はね、最初こそ泣きそうになったんですけど、もう途中からいいよいいねいいざわざわだよみんな、うんみたいな感じになってきて、まだ私たちぶっこんでけど15分ちょっと我慢してくれる？笑える？みんな笑える？みたいな、そんな気持ちでついてこない、まだシステムが分かってないお客さんたちを無理やり温めるっていう、会場温め係としては最高だったんじゃないかな私たちって思います。他のね、3人で一緒にやったんですけど、他の2人もね、心の強い人たちばかりで、しかもアドリブ強くてですね、お客さんに聞こえないギャグを放り込んで、私しか聞こえないギャグ放り込んでくるのをやめないって途中で言ったんですけどそういうとても楽しい人たちだったので、私もとても楽しくねやらせていただきました。はい、そんなわけで番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね、役者は私小林彩乃が映画への愛と、そして虚勢届け座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品との駆け足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、今回は可愛くてシュールなモンキーボーンというお話と、それからリクエストをいただいてた狼男アメリカン行きたいと思います。では今回も元気に行ってみよう。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの2人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る、実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage Alpha。
私のレビュー。はい、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどん行ってみましょう。基本情報、モンキーボーンは2001年にアメリカで制作されたファンタジーでコメディ映画です。監督はヘンリー・セリック監督。ナイトメアビフォークリスマス撮った監督さんなの。私、ごめんなさい。ほんとごめんなさい。私、あれ、ティム・バートンだと思ってました。ほんとごめんなさい。実は、ティム・バートンは原案とキャラクター設定と制作だったんですね。知らなかった。監督はセリックさんです。そのね、ヘンリー・セリック監督です。発見したな、今更って思います。あ、そのね、セリックさんが撮ってるんですよ。ね、アニメ系をやっぱりやってることが多くて、最近だとライフ・アクアティックっていうビル・マーレーとか出てる作品のアニメーション担当だったりとか、今度ね、舞浜のシネマエクスピアリで、久保、日本の弦の秘密の、が今ね、すごい流行ってるんですけど、それの人気を受けて、久保と共に、スタジオライカシリーズ旧作上映をするようなんですけれども、その一本のコララインとボタンの魔女もセリック監督が撮ってます。作っ ってます。で、ちなみにもう一本はパラノーマン、ブライスホローの謎っていうのもやるんで、もしね、時間がある方、ぜひぜひ見に行ってみてください。私もちょっと行きたいな、と思ってます。で、主演はブレンダー・フレイザーです。この番組ではあれだ、ハムナプトラシリーズとか、アナクスのムーンのやつですね。あと、インクハート、魔法の声なんかを紹介しましたね。センター・オブ・ジ・アースも好きですよ。この人のね、いいところはね、体つきがね、がっしりしていて、すごい健康的に見えて、なかなか倒れなさそうなところですね。細すぎると、ちょっと不安になっちゃうやつね。それ、これ、クリプラの時とかもよく言うんですけど、すごい大事ですよ。こいつ知らないな、うんっていう、安心して見られるのすごく大事です。アクション俳優さんとかは、みんなそうなんですけど、普通のね、俳優さんだと、大丈夫倒れないって思っちゃったりとかするんで、ね、これ大事なことです。はい。で、ヒロインはブリジット・フォンダさんです。コールガールでアカデミー撮ってる、ブリジット・フォンダさんの、ジェン・フォンダさんのめいっ子さんですね。はい。で、結構知ってるのに出てますね。ジェーン・フォンダさんか。で、ゴッドファーザーのパート3とか、アサシン暗殺者とか、いろいろ出てます。でも私的に一番大きいのは、やっぱりリンチェのキス・オブ・ザ・ドラゴンですかね。モンキー・ボーンの声には、ジョン・タトゥーロさん。小林的には、公園兄弟の常連さんってイメージがあるんですが、トランスフォーマーシリーズとかでも最近は有名かもしれないです。すごい、爆発力のある声がすごいアニメらしくて、聞いてて楽しくなりますよ。ぜひぜひ見てみてね。はい、お話です。世界的に人気を誇る漫画家のスチューは、最新作モンキーボーンを完成させて、そのお披露目パーティーに参加していました。だけど、新しいキャラクターを生み出すだけの自分の仕事とか、自分を利用している映画業界にもすごいうんざりしていた彼は、恋人のジュリーを誘ってパーティーを抜け出すのでした。しかし、その道中に交通事故に遭ってしまったスチューは昏睡状態に陥ってしまいます。その後、目を覚ました彼の前に広がっていたのはこの世のものとは思えない世界、ダークタウンでした。そこは人間の悪夢から作られたイマジネーションの世界で、そこでスチューは驚くべき人物と遭遇する。それは自分が生み出したキャラクターであるモンキーボーンだったのです、というお話ですね。まあ、お話的には、お話からちょっと想像するのは多分ちょっとダークみでシュールなメリーポピンズみたいな感じですね。メリーポピンズって思うと思うんですけど、そうです、実写とアニメっぽいものの融合作品なんですな。ダークめっていうのは死後の世界が描かれているからです。と言っても、死後の世界の描写もすごい楽しい上に、SFX がバリバリで、小林は最初見た時大興奮しました。色彩抑えめなんだけどカラフル。わかるかな？すごいね、遊園地みたいで、ダークタウンが。遊園地みたいで、たくさんのね、すごいクリーチャーがいて、生き生きそれが全部動いていて、私みたいな SFX好きさんならときめく世界だから、ぜひぜひ見てほしいなと思います。アニメーションの監督だからか、アニメっぽくて楽しい夢のある雰囲気なので、子供も全然見れちゃいますよ。死後の世界でもね、お話も子供向けかなと思います。ブレンダン・フレイザーのお芝居もすごいコミカルで子供向けですね。特にモンキーボーンに魂の抜けた体を乗っ取られた描写なんかは本当に漫画みたいで、ブレンダン・フレイザー好きさんにはたまらないんじゃないかなと思います。お話も、すごくわかりやすい、子供さんでもわかりやすいと思うし、自分の体と人生を取り戻しておいてきた彼女に思いを伝えたいっていう流れとかも単純で、そのド直球さが個人的にはすごく好きだし、死後の世界のキャラクターもコミカルで怖くないんですよ、本当に。特にね、死神のデスを演じるね、フーピー・ゴールドバーグってこれだけで怖くないでしょ。地上に戻るシステムも楽しいですし、むしろ楽しくないところがないんじゃないかなっていう感じの夢のある夢ばっかりの世界です。主人公の職業が漫画家っていうのも子供的にはポイントが高いんじゃないかなと思ったり。で、私がね、小さい頃の軽い死後の世界のイメージといえば、ビートルジュースとアダムスファミリーだったんだけれど、新しい世代の子供たちにはこれもぜひ見せてあげたいな、そんな風に思える作品です。ふわっとポロッと見つけたら、ポロッとほんと見てみてください。それくらいのノリでも、ハズレでもないなってちょっとほっこりするくらいの作品なので、インクハートも見たくなっちゃうので、お子様いる方は一緒になんかダブルで見てくれてあげると、私が喜ぶし、お子様も喜ぶんじゃないかなと思います。それでは次行ってみよう。
ジャスト5分だ、いい映画見れたか。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも、月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今も青春、我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage アルファ。
みんなの 東京都のですね、魚肉さんからいただいたリクエストの狼男アメリカンを、今回は紹介したいと思います。ロンドンに行った時にですね、ぜひ、リクエストいただいた作品です。どんどん行きましょう。基本情報です。狼男アメリカンは、1981年のアメリカ映画です。ジョン・ランディス監督、わーいって感じですね。知ってるかな？ブルース・ブラザーズとか、スリラーとか。マイコーのね、手掛けた監督だって言えば感動が伝わりますか？アニマルハウスとか、トワイロイトゾーンとか、大逆転とか、サボテンブラザーズとか、星の王子ニューヨークへ行くとか、ビバヒル3とか、もうね、私超ド直球のね、ときめく世代の映画たちですよ。最近だとペグちゃんとアンディーサーキスのバーカンのヘアとか撮ってますね。ウキウキ楽しいお話が多いですね。これだけで見たくなっちゃう人は仲間ですね。主演はデビッド・ノートさん、B 級が多いかな。シンは、真面目のマネ。真実のシン。悪魔の住む家とか。悪魔の住む家にシンとかあったかな。で、地獄の女アンドロイドっていう作品は、作品名だけですごく見てみたいと思ってます。あるかな。最近はドラマのゲストとかをよくやってるみたいですね。で、それから、ヒロインはジェニー・アガタさん。2300年宇宙の旅出てますね。2010年で、ロイ・シャイダー様好きって言った私に、2001年以降も宇宙の旅シリーズってあるんだって、クソ笑われた過去を散々パラバカにされてきた私なので、300年も抑えておかないといけないなと思ってます。いいんですよ、2010年もすごくね。それから、この方は、わしは舞い降りたとか、チャイルドプレイ2とか、あと最近はアベベとウィンソルに世界安全保障委員会のメンバーで出てらっしゃるそうですね。すごく美人だから今のお姿でもすぐわかると思いますよ。ぜひぜひ見てみてください。はい、お話です。イギリスにヒッチハイク旅行へ出かけたアメリカ人大学生のデイビッドとジャック、ある満月の夜、荒野を歩く二人は大きな獣に襲われてしまいます。近くに住む住人たちに、村人たちによって、獣は射殺されたものの、ジャックはその場で命を落とし、デイビッドも重傷を負います。朦朧とする意識の中、獣の正体を確かめようとしたデイビッドでしたが、そこには男の死体があるだけでした。治療を受け順調に回復するデイビッド、しかし彼の眼なく眼前には死んだはずのジャックがたびたび現れます。デイビッドにしか見えず、時が経つにつれ腐敗していくジャックは、自分たちを襲ったのは狼男で、生き残って狼男の呪いを受け継いだデイビッドは、満月の夜に狼へと変身することを告げ、呪いの連鎖を断ち切るために、お前は自ら命を絶てと進言するのでしたが、っていうお話ですね。あれこれね、びっくりしますよ。見てみてください。この、1981年の映画とは思えないクオリティで撮られてます。体が変化していく様は、ほんと、81年ですかっていうぐらいの手がこう、ググググググって伸びていて、骨格がガガガガガって変わっていってっていうのが、全然滑らかにすごく撮られていて、びっくりする。ほんと見事の一言です。コマ撮りなのかな、やっぱりな。まだ CG じゃ全然ないので、で、しかもその、うわ、痛いよーって変わっていくシーンで、バックにすごく優しいバラードがかかってるの。この演出何かなっていう、もう、超非日常感がすごくいいかったですね。で、死んだはずのね、その友達が忠告しに来るっていうのは、最初マミーみたいだなって思ったんだけど、まあ、マミーみたいだなっていうか、まあ、年代的には向こうが似てるっていう、似せてきたっていうことなんですけど、多分、ユニバーサルだからですかね。まあ、狼男もね、ダークユニバース加えたいって言ってたしね、っていう感じですかね。で、イギリスのね、ロンドンの街並みっていうところでは、トッテンハムコートロードの駅がバーンって出たりとか、もう知ってる知ってるみたいなね、知り合い、もうね、なんか何回かね、行ったところなので、ね、丸い地下鉄だったりとか、地下鉄といえば地下鉄駅構内の、逃げ回るシーンとエスカレーターで襲われるシーン、すごくいいので、本当ぜひ見てほしい。すごくいいですよ。あれはね、撮ってみたいカットです。みんな真似して、自分のカメラとかハンディカメラとか携帯とかかざしたくなるカットなので、ぜひぜひ見てみてください。あと、ピカデリーサーカスの広場で、大パニックが起きるシーンがあるんですけど、交通事故で玉突き事故になるんですけど、このシーンもね、巻き込まれる他の車とか通行人とか、ここだけで交通事故防止 PR 動画になるんではなかろうかくらいすごくよくできてて、フロントガラスから飛び出す人とか、こう、車側に避けてたら車が突っ込んできてペシャンコになる人とか、すごいもう、ありとあらゆる玉突き事故、交通事故の、恐怖を、そこでギュギュギュンって凝縮して描かれてる感がすごかったので、ぜひここも見てほしいなと。で、狼男のモフモフの狼もすごくよくできてて、私的にはイメージはね、あれだな、モルグ、ネバーエンディングストーリーの、 あの、虚無のね、狼とね、を彷彿とさせたんだけど、すごくモフモフで大きくて、よくできてます、これもね。で、エンディングが、あっさりしてるのもすごい好み。あの、最後、やっぱり主人公は死んでしまうんだけれども、狙撃されてね。で、パンって死んで、その、彼女になった看護婦さんが、うわーって泣くんだけど、泣いてパンって、もう泣いて終わったところで彼の死骸がこうパンって、あのパンされて映ったところでパンって切れて、陽気なロックがかかり出す。いい感じの、もうね、多くを語らん上に陽気なサウンドが流れるっていう、こういうのすごく好きだなって思います。ぜひですね、中身があるとかないとかすげえ語りたいとかそういうんではなくて、単にすごい面白いものを撮りましたイエイみたいな、映画なので、本当怖がらずに、楽しんで見てほしいなっていうか、その技術、この時にこの技術すげえなっていう気持ちで見ていただけるとすごい大興奮できるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ見てください。では次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読何に5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stageアルファ。
はい、エンディングです。どうでしたでしょうか？モンキーボーン、狼男、アメリカン、興味持っていただけたでしょうか？少しでも興味持たれたら、ぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてくださいね。というわけで、さて次回は2018年だって、早いね。年明けでも変わらずいきますよ。キューティーブロンド、メリーポピンズ、このね2作いきたいと思います。最近日本でミュージカルになった、ミュージカル来るぜっていうシリーズでお届けしたいと思いますね。キューティーブロンドね、なんか友達が見に行ったらしいんですけど、神田沙也加ちゃんがね主演だっていうのは聞いてたんですけど、私の全然記憶にないキューティーブロンドの話をされまして、それ何ですかってなったので、ちょっと真相を確かめたいなと思います。なんか、大好きな彼のために、彼に好きになってもらうために黒髪に変えようって思うっていう主人公の描写が出てくるらしいんですが、映画ではそんなこと一個もなかったんじゃないかと私は記憶していて、あの子はすごい金髪で、ね、ね、全然バッシングされながらも全然これが私の、私のスタイルよみたいな感じで突き進む女の子だった気持ちだったんですけど、それどういうことなんだろうと思います。はい。あとメリーポピンズはね、今度私も見に行きたいなと思ってて、山地さんとか出るので見に行きたいなと思ってるんで、チケット取れたらいいな。はい。ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか紹介して映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通とはもちろんこちらまでお願いします。 just5@alpha-radio.com でございます。小林の個人のツイッター @manata0512 でリプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。というわけで、今年もね、これ今年最後の2017年最後の放送なので、本当に1年ありがとうございました。春にはね、ライアンくんのインタビューができたりとか、すごくないですか？たくさんね、継続は力なりっていう学びも経験できましたし、リスナーの皆さんのおかげです、本当に。来年もね、このまま楽しくやっていきたいと思いますので、こんな感じでゆるく楽しくやっていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。そう、100回も超えたしね。というわけで、ではまた次回。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
とても大事な告知を忘れていました。1月の6日から土曜日かなの、朝7時半から東京 MX2 で始まります、あやかし話パート2、シーズン2ですね。こちらの第1話と第2話に出演させていただいております。ぜひぜひですね、東京 MX2 見られる方、地上波、私、エキストラ以外では初の進出なので、ぜひぜひ見てみてください。役好きです。見てください。
ジャスト5分だ。いい映画見れるか。
原始界の豆知識。狼男アメリカンは1997年になんと続編が撮られています。カングルフ月と心臓というタイトルで、 しかしながらスタッフおよびキャストはオリジナルでない人たちです。関連性も低いそうですが、一応続編だそうです。笑っちゃうのは別放題。ファングルフ、狼男、アメリカン、インパリス、もうちょっとよくわからないです。ぜひぜひ見てみてくださいね。はぁ、今日もお腹いっぱい。おやさん、美味しい映画いいちょ。
ジャスト5分だ、いい映画見れたか。